皆様おはようございます。お手元に説教ノートをお配りしておりますが、お手元にご用意がおありになったら、それを参考にして、ご覧いただきたいと思っております。吉祥寺から歩いてきますと、この教会に着く前に、宅急便屋さんがあるのを気がつきました。あ、きっとこれからお世話になるかなと思いながら、その通りを通りました。宅急便屋さんに割れ物注意のものをお願いすると、お取り扱い注意のシールを貼ってくれますね。フレイガルって言うんでしょうか、それを貼ってくれます。貼られた荷物はいろいろな人が触りますので、お取り扱い注意とみんな思って大切に扱うでしょう。神様のお取り扱いはどうなんでしょうか。神様のお取り扱いはそんなシールはいりません。なぜならば、神様は私たちを大事な荷物や大切な人として扱うと分かっているからです。神様のお取り扱いというタイトルでお話を進めております。私たちはどんなことについて神様に取り扱われていますか？例えば、罪を犯したとき、聖書を通してそれを示されます。そして、時には、聖書を読めなかった一日も、その日のうちに、一行も聖書を読めなかったときに、神様は、一行でもいいから、読んでみようかね、って、聖霊様を通して声をかけてくださる。どうしてそんなにイライラしてるの？もっと静かな気持ちで人と接したら、家族と接したらっておっしゃいますね。その一つ一つは大事な神様のお取り扱いであります。私たちのために御言葉を通しておっしゃってくださるお取り扱いです。そのお取り扱いを私たちは大切にしたいと思います。私たちの歩みのために、信仰生活のために、教会生活のために、家族と共に住む生活のために、私たちを取り扱ってくださいます。社会人3年目の時でありました。ある一日、コーヒーの仕事を売り歩いて、そして、あれは雑司ヶ谷霊園でしたでしょうか。その近くのお得意先を終えた後に、私はそのお墓のそばで立ち止まってしまいました。そして夕日を見て、涙がこぼれました。ああ、今日も売れなかったな。契約が取れなかったな。なんか涙が出てきました。神様のために働きたいと、仕事をしたいと思っていた自分にとって、何も売れなかったという経験は、とても大きな取り扱いでした。そう、もう一度、信頼してみようか。会社でどんな言い訳をするにしても、もう一度神様を信頼して働いてみようかと、そう思わせられました。皆さん、自分がどんな道を歩んでいるのか、どのように主の道を歩んでいったらいいのか、 悩んでいます。今日も臨時執事会が午後行われます。必死で執事の皆さんは新しい体制を作り上げようと必死です。どうぞ午後お祈りに覚えてください。どんなことが話し合われるのかは後々報告があると思いますが、どうぞお祈りいただきたいと思っています。そういう教会生活の中で、本当に余分なものを捨てるにはどうしたらいいか。今日は、週報には載ってませんが、ノートの方には、そのシリーズ、ナーマン編、余分なものを捨てると題しました。信仰の原点に立たなければ、そう、自分自身が教えられたときに、この御言葉が与えられました。もしよろしければご一緒に読みたいと思います。ヘブル書の11章6節であります。もしご唱和いただけたら、一緒に読んでいただけたら感謝であります。ヘブル書11章6節。3、はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。皆さん、初めて読んだ時にびっくりしました。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。ああ、来たな、これ、みたいな。これを乗り越えるにはどうしたらいいかな、と思ったことがあります。けれども、次を読むと、神に近づく者は神がおられることを信じなさい。神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなさいって言っているんです。そうか。近づいてみようかって決心しました。近づいて救われた今も、このことは本当に心に迫ってくる御言葉です。神様が一緒にいるということはよくわかっている。神がおられること、まだ不十分かもしれない。けれども、分かりかけている。神がご自分を求める者には報いてくださる方であること。そう、神様は、そのようなお方なんだということを知り始めました。これが、私の網では原点であります。そして今日も、共にその原点を学んでいきたいと思っています。ナーマンは何を捨てなければならなかったのでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、これからあなたの御言葉の時をいただきます。どうぞよくあなたのことがわかるように、イエス様のことがよくわかるように、どうぞ助けてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、お HP で映していただいて感謝します。ありがとうございます。聖書を開けない場合も、このように映していただけたので、感謝をしています。今日の大きなポイントは、簡単すぎますかということにしました。映していただいた時の、13節ですね。もしお手元にあれば聖書を見ていただきたいと思います。今日のキーバースです。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ。難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、 あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。ナーマンのこのお話はよくご存知な話かもしれません。このナーマンの取り扱いは、二人のしもべたちによって行われました。一人は若い娘、もう一人はおそば付きのしもべでした。前半に書かれています若い娘は、ナーマンと同じ屋根の下にいながら、囚われ人、使える者、自由なき者、無名の者、力なき者でした。連れて来られていたのですから、そのような立場であったでしょう。しかし彼女は、預言者エリシャと彼を用いる神を知っていました。弱い立場の彼女は、サマリアのこの預言者を、そして彼がした力ある技を格別に、親しく思っていたのであります。弱い立場でありながら、弱い立場でありましたけれども、それを神の前に差し出して、神に祈るものでした。一方、ナーマンは、勇士でしたが、サラートに侵されていました。前の訳では、雷病と書かれていますけれども、サラートと訳し直されて、皮膚病の一種ということで、この表現を聖書は使っております。ある時、しもべに、その勧めによって、神の人エリシャのもとに使いを使わして、癒してほしいと頼みます。するとエリシャからは、伝言が届きました。それには、ここに書かれていますように、今度の節は、10節であります。10節を写していただいているでしょうか。ありがとうございます。すいません。その節は、こうあります。エリシャは、彼に使者を使わせて言った。ヨルダン川へ行って、7回あなたの身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元通りになって、清くなります。しかし、ナーマンは何ということだ。私は彼がきっと出てきて、立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上に、彼の手を動かし、このタラートを治してくれると思ったのにと言って、怒って去るんです。怒って去るんです。それも家に帰る。その時、彼のしもべが、近づいて、こう言ったんですよね。もしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはそれをなさったのではありませんか？ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか？このしもべもですね、何人かのしもべというふうに記されているものもあります。そうですね、13節は彼のしもべたちって書いてありますから。しもべたちですからきっと相談したんですよ、これきっとね。一人ではドキドキするから。ねえ、ナーマン将軍のところにこんな進言しちゃっていいのみたいな。でも、ここで相談していってるはずなんですよね。難しいことをあなたに命達したら、あなたはそれをなさったのではありませんか？これは恐れ恐れる言い方だと思いますよ。もし難しいことを要求されたら、喜んでしようとするのに簡単なことなどどうしてダメなのですか？簡単なことだとどうしてダメなんですか？ エリシャの言葉に従うことを勧めたのです。ナーマンは彼らの言葉を聞き、再びイスラエルに下っていき、七度ヨルダン川に身を浸したところ、彼の皮膚が元通りに清くなった。あ、そっか。従えばいいんだな。と、この箇所を読んで終わると、もったいない。もったいない。ナーマン将軍は、何を捨てなければならなかったのでしょうか。それは、強さという愚かさでした。怒って去った彼は、本音はとにかく癒されたい。でも癒されたいのに、癒される方法にこだわるんですよ。そんな簡単なことで良いはずはない。7回浸せれば、そんな簡単なことで良いはずはない。自分の病気はもっと深刻なのだ。と、まるで簡単に癒してほしくないと言わんばかりです。何としても癒してほしい彼の本心と、この矛盾こそが、彼の矛盾そのものなのではないでしょうか。彼の期待した癒され方は何ですか？それは、儀式として整っていて、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上に彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたんです。愛する皆さん、形式だけならおまじないに似てますよね。ナーマンはいろんな贈り物を持ってですね、行きましたね。自分がこれだけ礼を尽くしている、以上、エリシャだって最小限度の自分でできることぐらいはしても良いのではないかと考える。こんだけやっているのに、こんだけ礼を尽くしているのに、自分で出てきもしない。これは彼のプライドを傷つけましたよ。自分で出てくるぐらいのことをしても良いのじゃないか。俺はそれぐらいのものなんだっていうことですよ。またもう一つのショックは、ヨルダン川でということです。あの汚い小さな川じゃなくて、あの故郷の大きな綺麗なアマナ、パルパルの川ではなくて、どうするのっていうとです。エリシャに来てもらって癒してもらう方法？こんな川じゃなくてあの川で。ナーマンの捨てるべきものは、まさに強さという愚かさであります。ナーマンは自分を憐れまれるべきものとしてよりは、強さを持つ力あるものとして扱うことを求めたんです。皆さん、ここに、自分の立場、無視されたプライド、不当な扱いに対する、いや、そう感じてしまう勝手に思った自己中心性、そのものだったのでありましょう。だからこそエリシャの態度は、ナーマンの惨めな自尊心に焦点を当てたことになる。皆さん、私たちは同じように何か罪を指摘されたら素直に喜べないものはあるんですよね。時には俺じゃないあの人だって他の人のせいにしたりする。俺は悪くない。私は悪くない。でもそこに神様の取り扱いがあるんですよ。7回行って 浴びてこいって、それだけ。もっと言うならば、神様を信頼して、言われた通りに、御言葉が言っている通りに、信頼して生きなさいということでしょう。今日はそれを私たちに、改めて教えているんだと信じます。癒しは、救い、そして救いは神様からのものです。簡単すぎますか？この言葉。と、しもべが言った、その言葉に彼は従って言ったんです。悔い改めたんです。信頼したんです。もう一度立ってみようって。信仰の原点に立つ。このでした。癒しの約束であります。神様の約束の言葉は複雑ではありません。しかし神の言葉を受け止めることなしに、約束は祝福とはなり得ません。私たちは祝福を得たい。救いを得たい。それを本当に願っています。そのことを願うこと自体、本当に素晴らしいことだと思います。しかし、もっと一歩進んで、7回浸してみたらという、この言葉を、私たちはもう一度、私を信頼して歩んでみませんかという約束の言葉になる。真摯に誠実に心から受け止めるときにこそ、約束は祝福のもとになる。はい、皆さん。私たちの中にある余分なものは何でしょう？あれとこれとごちゃごちゃと、言い訳じみたことをする、言う。そうじゃなくて、素直に神様のお取り扱いに身を委ねて、ごめんなさいはごめんなさいで、ありがとう、ありがとうで。私は小さい頃っていうか、小学生に教えるときにですね、大事なことがある。それは聖書の二つの大事な言葉。それはありがとうとごめんなさい。教会学校で語りながら自分も学びました。それでいいんだと思うんです。それが私たちの信仰の出発ですよ。聖書を読んだら難しい。なんかわかんない方からばっかりで。通読したってね、旧約聖書いつも創世記で終わる。次に行かない。それはなんて青年会の時に言われたかというと、創世記クリスチャンって言うんですって。きついですよね。聖書の時まで何とか行くけど、レビ記で挫折する。うん。でも、愛する皆さん。聖書の言葉は難しくない。そう。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それだけでいいの。信じるだけでいいの。あれをこれしなくていいの。教会に何回行ったか、で、献金何回、いくらしたか、奉仕どのくらいしたか。それ言われたらね。でも、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますって。単純じゃないですか。ヨハネの14章6節でもこう言いましたね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人と父の御元に来ることはありません。私に従ってくればいいんだって。本当に信頼して、御言葉を読みながら、御言葉に教えられながら、決して、聖書を一行も読まずして終わらない、終わるようなことがないように、そう思いますよね。俺はいいよね、忙しいんだから。先生はいいよね、毎日忙しく部屋にいるんだから、聖書を読む時間いっぱいあるよねって。 言われますか？自分で思ってるんですけど。でも社会人になった時に思いましたよ。本当に時間がない。トイレで一行開いた時もいっぱいありました。会社のトイレで。でも愛しみなさん、それがヨルダンが7回行ってっていうことじゃないんでしょうか。私たちが難しく考えすぎる。きっとそれは私の方の側の問題だと思うんです。簡単な聖書を難しく語っている。あれこれと言い過ぎているのかもしれない。反省します。最後に、星野富弘さんが言いましたね。詩の中で語りました。それを読んでお祈りしたいと思います。説教ノートにお書きしましたので、それを見たいとこう思います。タンポポの綿毛です。いつだったか、君たちが空を飛んでいくのを見たよ。風に吹かれて、ただ一つのものを持って旅する姿が嬉しくてならなかったよ。人間だって、どうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば、空を飛べるような気がしたよ。はい、すみなさん。私たちにとって必要なことは、天地を作られた私たちが、神様が、私たちを、こんな小さな私を、どこに住んで、どこに行って、どこに仕事しているかわからないようなものであっても覚えてくださって、そしてその神様が私たちにラブレターをくださって、そしてこの主イエス・キリストを送った、救い主として送った、それを十字架にまでかけて、本当に主のしもべとさせてくださった。簡単すぎますか？どうぞ覚えて、今週も歩みたいと思います。お祈りをいたします。お祈りをいたします。自分の勝手気ままに、今日は神を信じようと思い、今日は忙しいからイエスのことは放っておこうというような、自分の都合で信仰生活を送るものであります。主よ、もしそうなら、あのナーマンのようにもう一度、神様のあのところに帰ります。主イエス・キリストの十字架のもとに帰ります。そして、日々、私が道であると言われた主イエスを信頼し、聖霊様の力強い助けと導きによって、主をあなたを仰いで歩みます。どうぞ、今週、暑い中にあっても、あなたを見上げながら、歩むものでありますように。主の御名によって祈ります。アーメン。